ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はまたレターをいただきましたので、その例と、今読もうとしている本図のお話をしてみようと思います。はい、じゃあまずいただいたレター、1つ目はですね、ゆうこさんこんにちは。早速レターのお返事をしていただきありがとうございます。お忙しいのに悪いなと思いつつお返事を楽しみにしています。わらこちらこそいつもレターいただいてありがとうございます。ゆうこさんが工夫されていることを聞けてとても参考になりました。まずは自分を受け止める、否定しない、そしてなぜ仕事のことを考えるかを考える、自分の気持ちと向き合う、最後に自分はどうしたいのかを考える。自分にできることを明確にすることは物事の順序やタスクが分かりやすくなるのかなと思いました。このことから私は漠然とした不安があるんだなと感じ、その不安はどこから来ているかを少し掘り下げてみようと思います。アドラーの本も読んでみたいです。これはですね、先日仕事ラジオで、お話ししたんですけれども、仕事とプライベートのオンオフ、どうやって切り替えてますかという、レターいただいたので、その、お答えをしてみた回について話していただいてます。そうそう、そういうことが言いたかったんだというのを非常に簡潔に分かりやすくまとめていただいて本当にありがとうございます。本当に文章力がある方だなと思います。はい、いつも新たな発見をいただき嬉しいです。ちなみに、場所を変えるといいよとおっしゃっていたので公園にジョギングに行きました。天気が良く金木犀の香りもあって気持ちが良かったです。ありがとうございました。ゆうこさんも体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。そう、オンとオフ切り替える一番簡単なやり方は場所変えることかなって最後にお話ししてみたんですけれども、それを早速試していただいたということで、行動力も素晴らしいですね。ありがとうございます。そうなんですよね、今金木犀のね香りもいいし、天気もね本当に晴天が続いているのでね、お外に出るの気持ちいいだろうなと思います。レターありがとうございました。また負担のない範囲で構いませんので、引き続き配信を聞いていただいたり、レターいただけたら嬉しいです。はい、でもう一ついただきました。ゆうこさん、またレターしてみます。先週の回素敵でした。私もお願いしたくなっちゃいましたが殺到しそうなのでやめときますお気遣いありがとうございます、はい、今日はおすすめ本をご紹介します。世界の美しさを思い知れ、沼賀玲さん。芸能人の双子の弟を持つ主人公、キラキラした俳優の弟がなぜ自殺したのか、彼のスマホを整理していると同じ顔なことから、ある日スマホの顔認証が開いてしまう。そこには世界を旅する予定だった記憶が。読了後にもう一度タイトルを見るとグッときます。何ですか、めちゃくちゃ読みたくなる紹介文ですね。長々と失礼しました。また読書の回楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。なんかね、おすすめの本を紹介していただくというの最近ね続いていて、実はですね、ぬかがれいさんの本私一冊持っていてですね、できない男っていう本なんですけど、レターいただいた方はこの本も読んでるのかな。で、これ積読になってたので、あ、この人かと思って、もう すぐ買っちゃいました。世界の美しさを思い知れ。すごい読みたいですね。読了後にもう一度タイトル見るとグッときます。その体験を再現したいなと思います。あれ、レターおすすめ本ありがとうございます。なんかね、こういう風に反応いただけたり、こんなのどうですかとか提案いただくと本当に嬉しいですね。また負担のない範囲で聞いていただいたり、おすすめ本紹介いただけたらなと思います。ありがとうございます。ということで、今読もうとしている本図ということで、まあ積読ということですね。積読本、ご紹介いただいた世界の美しさを思い知れ、ぬかがれいさんじゃなくてみおさんか、失礼しました、ぬかがみおさんの本、買って置いてあります。でセットでですね、できない男も読んでみようと思ってます。最近私アニメのですね、クール男子というものを見て超ハマって一気見してしまったんですが、なんかできない男の表紙はですね、ちょっとクール男子アニメのクール男子っぽい感じの素敵なイラストなのでね、なんか想定にも惹かれて買ってしまったという本になります。沼川美代さん2冊読んでみようと思います。あとはですね、最初にレターを読んだ方からご紹介いただいた、青山美智子さんの本ですね、3冊買ってみました。お探し物は図書館まで、月の立つ林で、赤と青とエスキース、3冊ですね。なんかやっぱり気になる作家さんは一冊じゃなくて複数読んでみたいっていうのは、皆さんそうなのかな。私結構そんな感じですね。作家がいってやつですね。はい。あとはですね、これはまた別の配信でお話しされてたんですけれども、郡陽子さんの猫と昼寝これ有名なレンゲソウ物語のお話シリーズなのかなと思いますね。私郡陽子さんはですね、本より先に映画ですね、カモメ食堂とか、でハマったので、きっと小説も好きなんだろうなと思って、いろいろ持ってますが、猫と昼寝はね、初めてなので読んでみようと思って買いました。はい。あとは、人生オークションの、原田ひかさんですねの本、古本食堂という本ですね。最近本屋さんとか図書館と、食べ物、そんな組み合わせの本多いのかなと思ったりしますね。はい。巻末の特別対談では片桐ハイリさんと原田ひかさんが話されているということで、それも気になるなと思って、買った本です。最後に、原田マハさんの愛の抜け殻、これはですね、表紙がですね、ムンクの、絵なんですよね。原田マハさんっていうのは絵画を題材にした、本小説をたくさん書かれている方です。愛の抜け殻、もうどんな話なのか全く想像つかないんですけれども、もうきっと原田マハさんワールドなんだろうなと思って買った本になります。いっぱいありますね、積読が。これいつ読み切れるのかな。最近はね、女性の作家さんばっかりな気がしますね。選んでるわけじゃないんだけれど、なんかすごいハードボイルドの、なんというんですかね、おじさん臭い本も読んでみたいなと思ったりして、もう一冊は 沢木孝太郎さんの、なんて読むんだろう、天路の旅って読むのかな、漢字が致命的に漢字が読めないという、本当に情けないんですけれどもはい、これもね読みたいなと思ってるんですけど、沢木孝太郎さんという深夜特急ですね、はい、深夜特急の方なんですけど、これはねラジオでね、お話されてたんですよ。沢木孝太郎さんが最近書いた本ですということで、第二次大戦末期中国大陸の奥深くまで密偵として潜入した日本人がいたということで、ノンフィクションなんですね。これを連休の時に読んでやろうと思って、ずっとすぐ目の届くところに置いてあるんですけどね、はい、まあ、そんな本たちが控えているという、まあ、読書の秋今日はいただいたレターのお礼と、つんどくになってる本図のお話をしました、この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。